4. 市からのお知らせ。地震を想定した地域防災訓練を実施。自主防災会の訓練に参加しましょう。問い合わせ、地域づくり応援課本庁舎2階、電話 0538-37-4751、ファックス 0538-32-2353、ページ番号 1008-954。12月4日日曜は地域防災の日です。当日は各自主防災会で安否確認訓練を行います。災害時には黄色いタオルや救護不要カードを玄関先に掲げるなど、無事です、大丈夫を自ら発信することが大切です。各避難所では地域の代表や市職員が協力して、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所の受け入れ訓練などを行います。この機会に避難所の感染症対策を確認するなど、地域と市が協力して訓練を実施し、災害に備えましょう。黄色いタオル、災害時に玄関先へ掲げることで、地域の方に家族の無事を知らせ、素早い安否確認につなげます。非常持ち出し品を確認しましょう。各家庭では新型コロナウイルス感染症に対応した非常持ち出し品の確認も行いましょう。水や食料品などのほかに、感染症対策としてマスク、体温計、アルコール消毒液、室内履き、かっこスリッパなどを非常持ち出し品に加え、避難する際には各自必要なものをできる限り持参しましょう。感染症対策用非常持ち出し品チェックリスト。マスク、体温計、アルコール消毒液、室内履きスリッパ、除菌シート、筆記用具など。災害時の医療救護。一人でも多くの命を救うために。問い合わせ、健康増進課アイプラザ3階。電話 0538-37-2013、ファックス 0538-35-4586、ページ番号 1001-216。 医療救護所、大規模地震などの発生により被害が大きく負傷者が多数発生している、または地域の医療機関も被害を受け診療できない場合、地区の拠点に医療救護所が開設されます。開設予定場所として市内11カ所を指定しており、被害が大きく負傷者が多い地域から順次開設します。開設場所は岩田第一中学校、新明中学校、紅葉中学校、岩田南小学校、岩田北小学校、福出小学校、福出健康福祉会館リフレユー、豊田北部小学校、豊田中学校、豊田南中学校、竜陽中学校、豊岡中学校。医療救護所の役割、負傷者の重症度と緊急度を判定し、搬送や治療の優先順位をつけ、応急処置、病院への搬送の手配を行います。家族や自分の命を守るためにできること。日頃から棚の扉のロック、家具の転倒防止など、家の中で危険な状態のものをなくす、応急手当用品の準備、応急手当法を学ぶなどの準備をしておき、災害時には自分と家族の安全を確認し、怪我人を発見、怪我をした場合は救護所へ搬送、または自分で手当てするなど手順を決めておくことができます。ペットの災害対策について考える。大切なペットを守るのは飼い主です。問い合わせ、環境課西庁舎1階、電話 0538-37-2702、 ファックス 0538-37-5565、 ページ番号 1010-091。 もし地震などの災害が起きたら、ペットの命はどうすれば守れるでしょうか。避難の方法や持ち出すものを事前に家族で話し合っておくことが大切です。避難の方法について、被害が軽微であり、在宅避難が可能な場合は、ペットと一緒に自宅で避難生活をします。在宅避難が困難な場合は、ペットを連れて親戚・知人宅などに避難するか、ペットを預けます。避難所に同行避難する場合は、飼い主が責任を持って世話を行います。ペットの防災グッズ、5日分ほどの水とペットフード、ケージやキャリーバッグ、トイレ用品など。災害に備えた事前の準備、しつけ、ケージやキャリーバッグを使用することに慣らし、待て、お座りなどができるようにしつけておきましょう。健康管理、狂犬病予防注射やワクチンの接種、フィラリアなどの寄生虫予防をしておきましょう。迷子防止、首輪に迷子札や観察をつけておきましょう。ペットの防災対策ガイドライン、環境省のホームページ、 静岡県のホームページの二次元コードがそれぞれ掲載されています。急発進抑制装置の設置費を補助します。65歳以上のドライバーの皆様へ、問い合わせ地域づくり応援課本庁舎2階、電話 0538-374751、 ファックス 0538-322353、 ページ番号1007916。アクセルとブレーキの踏み間違いによる重大事故を未然に防ぐため、自動車に後付けの急発進抑制装置を設置する費用の一部を補助します。対象者、市内に在住しており、令和4年度末日において65歳以上で自動車運転免許証を保有している方。補助対象、後付け急発進抑制装置の設置費用。補助金額、1000円未満切り捨ての限度額1万円、1人1回1台まで。補助対象機、ペダル踏み間違いなどによる急発進抑制装置で次のいずれかの機能を有するもの。1、急発進抑制タイプ。自動車の停車時及び徐行時においてアクセルを強く踏み込んだ場合にセンサーが異常を感知し、急加速を抑制する機能。2、障害物感知タイプ。前方または後方の障害物をセンサーが感知している状態でアクセルを強く踏み込んだ場合に加速を抑制する機能。申し込み方法、装置の設置前に対象の書類を地域づくり応援課また各市所へ提出。市ホームページからダウンロード可能な交付申請書、運転免許書、自動車検査書、設置に関わる見積書の写し。運転免許書、自動車検査証の使用者・申請者の名前と住所が一致している必要があります。すべての人に心のバリアフリーを。12月3日から9日は障害者週間です。問い合わせ福祉課アイプラザ3階、電話 0538-374919、 ファックス 0538-361635、 ページ番号 1001921。 障害者週間は多くの方が障害者の福祉について興味を持ち、理解を深めるとともに、障害のある方がさまざまな活動へ参加する意欲を高めることを目的としています。市では、障害のある人もない人も、お互いの存在と価値観を尊重し合い、地域社会の中で共に幸せに暮らしていける共生社会の実現を目指しています。障害のある人を特別視しない、心のバリアフリーを実践していきましょう。第42回岩田ふれあい作品展。障害のある方が制作した絵画や書道、工芸、写真などを展示します。時、12月7日水曜から11日、火曜から金曜は午前9時から午後6時まで、土曜日曜は午前9時から午後5時まで、月曜は休館です。ところ、中央図書館1階展示室。過去に展示した作品、富士山の写真が掲載されています。障害者・高齢者を虐待から守る。虐待は、虐待している人にその自覚がなかったり、虐待されている人が声に出せなかったりする場合があります。そのため、虐待を早期に発見するには、様々なサインを見逃さないことが大切です。昨年は市内において、障害者から13件、高齢者からは49件の相談・通報がありました。障害者・高齢者虐待とは次のような行為です。身体的虐待、叩く、ベッドに縛る、無理やり食事を口に入れる。心理的虐待、怒鳴る、無視する、子供扱いする。経済的虐待、必要なお金を渡さない、年金や預貯金を無断で使う。放棄・放任・ネグレクト、食事を与えない、医療受診をさせない、介護サービスを受けさせない。性的虐待、わいせつな行為、性関係の強要。虐待かもと思ったら、障害者や高齢者の中には、虐待を受けていても我慢している人もいます。虐待かなと思ったら、次の相談窓口へ連絡してください。通報者の秘密は守られますので、安心してご相談ください。通報窓口、電話、ファックスの順に表を読み上げます。障害者虐待防止センター、電話、ファックス 0538-846661、 地域包括支援センター、城山紅葉地域包括支援センター、電話 0538-364865、 ファックス 0538-364603、 中部地域包括支援センター、 電話 0538-37-1060、 ファックス 0538-37-0550、 南部地域包括支援センター電話 0538-36-8900、 ファックス 0538-36-8001、 豊岡地域包括支援センター電話 0539-63-0500、 ファックス 0539-63-0505、 豊田地域包括支援センター電話 0538-36-1300、 ファックス 0538-36-1301、 竜陽地域包括支援センター電話 0538-66-9221、 ファックス 0538-66-9222、 福出地域包括支援センター電話 0538-58-3242、 ファックス 0538-58-3243、 岩田警察署電話 0538-370-0110、福祉課生活相談グループ電話 0538-374797、 ファックス 0538-36-1635。 DV に悩んでいませんか？11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間。問い合わせ子ども若者相談センターアイプラザ3階、電話 0538-372018、 ファックス 0538-372812、 ページ番号1001639。 DV とは、 DV ドメスティックバイオレンスは配偶者や恋人など親密な関係にあるまたは会った人から振るわれる暴力のことです。暴力には様々な形態が存在します。これらは単独で起きることもありますが、多くは何種類かが重なって起きます。また DV と児童虐待が同時に行われている場合もあります。子どもの前で DV が行われた場合は心理的虐待にあたります。身近で DV に気づいたら、 1. 被害を受けている人を責めたり話を否定したりしないでください。 2. あなたは悪くないと伝えてください。 3. 相談窓口を紹介してあげてください。緊急時は迷わず110番へ通報してください。相談窓口、相談方法、相談時間の順に表を読み上げます。磐田市女性相談ダイヤル電話 0538-374844。 月曜、祝日を除く月曜から金曜8時半から17時、磐田警察署生活安全課電話 0538-370110、 祝日を除く月曜から金曜8時半から17時、電話相 DV 相談プラス電話 0120-279-889、メール・チャットの二次元コードが掲載されています。電話・メールは24時間受付、チャットは12時から22時。DV 相談ナビ、電話#8008、最寄りの相談窓口へつながります。静岡県性暴力被害者支援センター・ソラ、電話054-255-8710、チャットの二次元コードが掲載されています。24時間受付、性暴力相談・キュアタイム、チャットの二次元コードが掲載されています。月曜、水曜、土曜17時から21時、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター、電話#8891、最寄りの相談窓口へつながります。性犯罪被害相談電話、電話#8103、最寄りの相談窓口へつながります。ストップ児童虐待、子どもの心と命を守ろう。毎年11月は児童虐待防止推進月間です。問い合わせ、子ども若者相談センター、アイプラザ3階、電話 0538-372018、ファックス 0538-372812、ページ番号 1001-638。 子どもへの体罰は法律で禁止されています。市では体罰によらない子育てを推進し、児童虐待のない社会を目指して啓発活動を行っています。しつけのつもりでも児童虐待になります。例えば、何度も注意したけど言うことを聞かないので頬を叩いた、いたずらをしたので長時間正座をさせた、などが当たります。児童虐待とは、児童虐待は子どもの心身の成長や人格の形成に重大な影響を与える行為です。児童虐待は主に次の4種類です。身体的虐待、叩く、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど。性的虐待、子どもへのわいせつな行為、性関係を強要する、性器を触る、または触らせるなど。 ネグレクト、育児放棄、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、車の中に放置するなど、心理的虐待、言葉で脅す、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の前で家族に暴力を振るうなど、児童虐待かなと思ったら相談を、相談窓口、相談方法の順に表を読み上げます。児童相談所全国共通ダイヤル、電話1早く189、休日夜間問わず365日24時間対応、子ども・若者相談センター電話0538372018、祝日を除く月曜から金曜8時半から17時15分、子ども相談ダイヤル電話0538354317、祝日を除く月曜から金曜8時半から17時、相談者の秘密は固く守られます。救急情報シートの活用をもしもに備えましょう。問い合わせ高齢者支援課アイプラザ3階電話0538374831、ファックス0538376495、ページ番号1011754。救急医療情報キットとは、自分の氏名、生年月日、緊急連絡先や持病、服用している薬、かかりつけ医などの情報を記載したシートをプラスチック製の容器に入れ保管しておきます。そして119番通報などの緊急時に駆けつけた救急隊員や救護者が本人や家族から聞き取りができない場合などに活用しています。救急医療情報キットのシートの見直しをしました。市では高齢者などの見守り事業の一環として、各地区の皆さんのご協力により救急医療情報キットの普及に取り組んできました。定期的に各家庭を訪問してシートの内容を確認していただいている地区もありますが、活動の継続が大きな課題となっています。そこで市、市消防本部、市立総合病院の3社で検討を行い、救急情報シートとして見直しを行いました。項目を最小限にし、記入や内容確認などがスムーズにできるようにしました。今後一人暮らしの高齢者が増えていくことが想定され、救急搬送を円滑に行うための情報を確保することがとても大切になります。救急情報シートについて、磐田市にお住まいの人であればどなたでも利用できます。救急情報シートは市ホームページに掲載しており、高齢者支援課、地域包括支援センター、消防署で配布しています。10枚以上必要な場合は事前にご連絡ください。救急医療情報キットのプラスチック製の容器とステッカーは新たに配布しません。器がなくても救急隊員の目に留まりやすい場所、冷蔵庫の扉や壁に透明のビニール袋などに入れて貼るなどしてあれば大丈夫です。保険証やお薬手帳などと一緒に保管してあれば、もしもの時の情報伝達がよりスムーズになります。救急医療情報キットをお持ちの方は、現在のシートをそのまま活用していただいて構いません。電力、ガス、食料品など価格高騰緊急支援給付金、住民税非課税世帯と家計急変世帯が対象です。問い合わせ福祉課アイプラザ3階電話0538315201、ファックス0538361635、ページ番号1011726。電力、ガス、食料品などの価格高騰による、価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯などに対して緊急支援給付金を支給します。給付額1世帯あたり5万円、給付対象1または2のいずれかに該当する世帯、1住民税非課税世帯、令和4年9月30日時点で磐田市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯、2家計急変世帯、1以外の世帯で予期せず令和4年の収入が減少し、世帯全員の年収見込み額が住民税均等割非課税相当とみなされる世帯。手続き方法、1住民税非課税世帯、11月16日から対象候補世帯に確認書を順次送付しています。世帯主の方は支給要件に該当するか確認し、必要事項を記入の上、令和5年1月31日火曜までに返送してください。2家計急変世帯、申請を受付しています。申請書類の入手方法や詳細、 提出方法については、市ホームページをご確認いただくか、コールセンターまでお問い合わせください。問い合わせ先、コールセンター、磐田市電力・ガス・食料品など価格高騰緊急支援給付金専用ダイヤル、電話 0538-315201、開設時間、土日・祝日と年末年始、12月29日から1月3日を除く9時から17時。事業承継支援ネットワークをご活用ください。事業の承継をお考えの方はお気軽にご相談ください。問い合わせ、産業政策課西庁舎1階、電話 0538-374904、ファックス 0538-375013、ページ番号 1006-963。現在、多くの中小企業や小規模事業者の皆さんが事業継承のタイミングや方法について悩んでいます。後継者の育成も考えると、事業承継の準備には5年から10年ほどかかると言われています。会社の大きな転機となる事業継承には早めの準備、計画的な取り組みが必要です。市では市内中小企業などの皆さんに、これからも円滑に事業を運営していただくため、磐田市事業承継支援ネットワークとともに、皆さんの培ってきたあらゆる経営資源の継続、発展に取り組んでいます。事業承継についてお悩みの方、ご検討されている方は、お気軽にご相談ください。対象者、市内に事業所を有する中小企業や小規模事業所の方など、磐田市事業承継支援ネットワーク、後継者として期待されているが、何から始めたらよいかわからない、後継者が決まっていない、誰に継がせるか、廃業を考えているが、といった磐田市内の事業者の皆様の相談に対し、磐田市磐田商工会議所、磐田商工会、金融機関、東海税理士会磐田支部で構成された磐田市事業承継支援ネットワークが皆さんをサポートします。犯罪被害を受けた方が平穏な生活に戻るため、ある日突然犯罪の被害を受ける可能性があります。問い合わせ、市民相談センター本庁舎1階、電話 0538-374746、ファックス 0538-392262、ページ番号 1009-075、生命を奪われる、最愛の家族を失う、心身に傷を負うなどの被害だけでなく、周囲の理解不足や噂話、誹謗中傷などによる二次被害にも苦しめられることがあります。安心して生活できるためには、犯罪の予防はもちろん、犯罪の被害を受けた方に対する適切な支援と人権を尊重した対応が必要です。このため、被害を受けた方が今まで通りの平穏な生活に戻れるよう、社会全体で支えることを目的に、犯罪被害者などを支援します。二次被害とは、取材などによるプライバシー侵害を含む被害を受けたことを人に知られると差別や偏見の対象となるといった事実や本人の思い込みにより対人関係を遮断することで、近所や職場、学校などとの交友関係が希薄となり、社会的に孤立することを指します。差別や偏見以外にも、行為で行う周囲の励ましが原因となることもあります。犯罪被害者などの人権を擁護するため、地域に広く啓発をすることが重要です。犯罪の被害を受けた皆さんの相談窓口を設けています。この窓口は、相談内容から必要と思われる情報をお伝えし、ご希望に応じて窓口への橋渡しを行います。ご相談は、お電話またはファックスでお伝えいただくか、窓口へお越しください。関連書籍と制度の紹介。時、11月26日土曜から12月1日木曜。場所、中央図書館1階フロア。内容、被害者の手記や支援制度に関する書籍の紹介。犯罪被害者など支援制度のポスターやチラシを掲示します。12月4日から10日は人権週間です。人権を正しく理解し、差別や偏見のない社会を目指そう。問い合わせ、福祉課アイプラザ3階、電話 0538-374814、ファックス 0538-361635、ページ番号 1007-784。国際連合は1948年昭和23年12月10日の第3回総会で世界人権宣言が採択されたことを記念し、12月10日を人権デーと定めました。日本では12月4日から10日を人権週間と定め、 全国的に様々な人権尊重思想の啓発活動を行っています。人権とは、誰もが生まれながらにして幸せに自分らしく生きていくための高齢者、障害のある人、性的少数者など、誰もが幸せに暮らせる社会を実現するために、私たち一人一人が人権について正しく理解し、周りの人の人権を尊重する意識を持ち、行動することが大切です。人権擁護委員が活躍しています。人権擁護委員とは、法務大臣から委嘱された民間のボランティアです。全国の市町村に約1万4千人が配置され、法務局や自治体と連携し、人権に関する様々な活動を行っています。磐田市の人権擁護委員の活動紹介。相談、月1回の人権身の上相談、原則第1木曜日の開催。活動内容、小中学生を対象とした子どもの人権 SOS ミニレター事業、小中学校や交流センターなどに出向いての人権教室、ジュビロ磐田と連携した啓発、街頭キャンペーン。